カンボジアのお土産で、春雨のスープ、インスタントの3分お湯を注いで3分で出来上がるというやつをいただいたんで、まあ、食べたんですよ。大変美味しいございまして、まあ、やはり本場あっちのエスニックな感じのする、まあ、味わいということですね。よくできてるなと思って、まあ、食べたんですけどね。でまあもうまあそのいろんな作り方はあちらの、文字で書いてあるんで、なんて書いてあるのか分かんないんですけど、1個だけ分かるところがありまして、製造メーカーのところのロゴがありました。エースコックでした。ということでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムテサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ借り、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を、前島くんの彼女を、彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。まあ日本のメーカーエースコック、こちら大阪のメーカーですけどもね、カンボジアにまで進出してるんだなというのを見て、まあ、ちょっと嬉しくなったわけでありますが、最近ああいう東南アジア系の、例えばベトナムのフォーだとか、ああいったもののまあカップ麺とか袋麺っていうのが結構出てきて、まあなんか結構おなじみの味覚というか味わいという風になってまいりましたね。なんか普通のインスタントラーメンよりこのね、還暦を過ぎたこのジジイの胃袋にはこっちの方がなんかこう春雨とかフォーみたいなやつの方がなんか合う気がするんですけど、どんなもんでしょうか。ということでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、今日は木田上優子がお休みでして、こちら MLS は私榎木田新右衛門と、
本当にしんどいです。もう無理やりさせられました。前島です。
今日は 何をやってたんですか。
今日は玉掛けのね、免許を取りに行ってたんですけど。
何ですか玉掛けって。
玉掛けのクレーンのね、先っちょに荷物つけるじゃないですか、あれですよ。
それやってどうするんですか。
じゃああれは仕事で必要なんでね、会社から取ってこいって言って。
これからクレーンを操縦するんですか。
クレーンは来週に取りに行くんですけど、またね、
鉄腕ダッシュみたいですね。トキオみたいなことやってますね。
暑いですよね、もうこの炎天下で、こう、
ああいう最近のクレーンとかああいうやつは重機はエアコンはついてないんですか。
エアコン、そっちのねクレーンじゃないんですよね。移動型じゃなくて、天井につ、まあそれもあるんですけど、
滑車、
滑車とかもね、
滑車のでかいやつ
とかもそうですね。ああいうのとかね、いろいろ あるんですけど、
よくあれでしょ、天井からおばさんとかぶら下げたりするようなそういうやつですか。
それは、花田に乗ってる人ですか。
なんか話題のね、
まあクレーンなんで、それだけじゃなくて何なんですかね、一応移動も使えるんですけど、クレーン車とかもね、あれも使えるみたいなんですけど、何より重量で全て決まってるみたいでね。
いやまあセーラー服着たおばちゃんぐらいだったら大丈夫ですね。
あれだったら別にクレーンじゃなくてもレバーブロックかなんかでいいんじゃないですか。
なるほど。ということでございまして、さあお送りしてまいりましょう。まず最初のお便りはこちら、神奈川県横浜市からいただきました。56歳会社員、ラジオネームドクトルゲー。
ありがとうございます。
榎木田師匠に対して、上京する際は格安の深夜高速バスを使用しろなどと IBB 代表に就任して以来パワハラモラハラがひどい前島代表ですが、ようやく分かってくださる
方。いや逆ですよ。
前島さんが過去最も過酷な旅というのはどのようなものだったでしょうか。私は2022年12月18日、午後1時ごろ、これは愛知県ですね、豊橋駅と名古屋駅の間で、架線の異常による停電が発生し、東京駅から新大阪駅間の全線で新幹線、東海道新幹線が一時運転を見合わせることになった時、私はその新幹線の車内にいました。停電により薄暗い車内、暖房も停止、で寒くなるかと思いきや、逆に人間の体温でしょうか、暑苦しくなってきました。そしてトイレも使えませんでした。我慢すること4時間。
あれ
4時間はきついですね、これ。だから新幹線が止まってトイレを貸さなかったあの女たちは絶対に好きになれませんということでいただきました。随分なんか盛りだくさんの内容のお便りなんですけど、
これはあれですか、榎田さんが選んだわけじゃなくて、書いたわけじゃなくて、本当に来たお便り
ですか。ドクトル J ですよ、おなじみのスーパーリスナーです。
こういうの書けと言ったわけじゃないですよね。
いません。
なんかね、なんか最近そういうお便りが多いようなイメージがね。
とんでもございません。
あ、そうですか。
はい。
なんかほら、
前島君に対して当たりがだんだん正常な当たりが来るような、今まではご祝儀でお祝いモードだったのが、そろそろお前映画人生としつこいぞ話がっていう。
でもね、今日の聞いて分かるでしょ、もうね、昨日もね、もう明日朝早いんでって、もうほんまにしんどいんでって言って帰ったのに、今日になってまたね、こう、もう無理やり来いと。
しょうがないじゃん。
しょうがないですか。
管理職。管理職はそういうもんだ。
管理職ってね、言ったら何でも通用すると思ったら大間違いですよ。管理職ですらないですから。
管理職、最高権力者ですからね。大変ですよ、経営者っていうのは。本当に、
柳田さんですね。
で、どうですか、一番今までの人生の中で過酷な旅じゃ
ない。過酷な旅はそんなやったことないんですけど、何なんですかね、台風の日にですね、山口県に行ったことがありまして。
台風の日に 何しに山口県に。
いや、普通に旅行しに行こうっつって。
いや、山口県に旅行はいいとして、山口県の何を見に行こうとか、何をしに行こうとかっていう。
特に何もなく。
なんで山口なの？
なんか日本地図開いて、この辺やろっつって。
そんなね、所さんの番組じゃないですからね。ダーツの旅じゃない
から
、
大体いつも友達と旅行するときってそういう決め方するんですけど、大体この辺がいいかな、みたいな感じで。で、あの時に。
まるであれですね、私が例えば東京駅とか、大阪駅とか行って適当にホームに立って、そこに入ってきた列車にとりあえず飛び乗るという、でとりあえず終着駅まで行くっていう。
新快速でですね。
ああ大阪だったらね、新快速ですね。それだとあれですよ、一番長いやつ乗ったら敦賀まで行っちゃいますからね。で反対側だったら赤穂ぐらいまで行っちゃいますからね。やったことあります。
あれでね、ハイドロクリープ現象を2回連続で経験したっていうのがね、ありますね。
ブレーキが効かない。
はい。あれはすごくね、ビビりましたね。
道路とタイヤの間に水が、潤滑油みたいに水が
ブレーキ効かない、ハンドル効かないっていうのがね。
それはね、豪雨だから。
豪雨です。豪雨で水たまりでっていうね。もうあれがね、2回ありましたね。それと
今日。でもそれは過酷な旅っていうか、現地が過酷だっただけなんじゃない。
過酷で、だからなんなんですか、自分基本車なんで、車で過酷ってなかなかないと思うんですよね。
大体。でもなんだかんだで公共交通機関に寄せようになったことだってあるでしょ
う。ありますけど、その公共交通機関を使うような頻度が、多分他の人と比べたら多分極端に少ないと思うんですよ。ね、ちょっと電車で行けばいいっていうところをね、こう車で行ったりするわけで。で、もっとね、過酷って言ったらね、榎田さんに無理やり能登に連れて行かれた時とかね、あれは過酷でしたね。
あれも管理職ですからね。
あれはむちゃくちゃでしたね。
第一次能登と第二次能登があるんですよ。第二次はもうだいぶ道が良くなってたんですけど、第一次はね、本当にね、能登半島を北上していって、どんどんどんどんその震源地に近づくとね、やっぱね、道路がね、一気に様変わりしてくるってのは、これすごいなと思ったよ、アントリアは。で、やっぱ現地について、何より黒島の海岸線だとか、あの辺りが本当に隆起してるのを見たときに、 やっぱすげえなーと思ったね。だからそんな旅の疲れは全部吹っ飛んだね、俺は。
運転する側からしたらもうね、恐怖でしかないわけですよ。ああね、はい、人乗せてるわけですから。
はい、当然ですね。
そんなね、あれはダメでしたね。
まあ、私はまあともかく過去最も過酷な旅というのは、この間の去年の、何月だったか忘れましたけど、大阪から東京まで、深夜高速バスで移動したのが、もう今までの人生の中で最大の過酷な旅です。
ラウンジ付きのバスですか？
な、別にただなんかお茶とか味噌汁が飲めるだけね、なんか
ビップラウンジのやつですか？
何にもビップじゃなかったよ。周り貧乏そうな人いっぱいいたし。いやいや、
ビップライナーって言ってね。
ビップって言ってるだけだよ。
いやいや、ビップ待遇で行ったわけでしょ。
もうそれってもうビップエレキバンみたいなもんですよ。全然違う。あれはビップですけど。もう、なんかね、大体ね、VIP っていう言葉をね、簡単に使う会社っていうのは信用なら。
でも選んだのは榎田さんでしょ。
いやいや、一回ぐらいはやってみなきゃと思ったから、試してみようと思ったわけよ。あんたがそこまで言うから。
ね、タイパーはめちゃくちゃいいわけですよ。朝から動けるから。
いや、全然動けなかった。しかも朝から動く必要なかったんよ。昼からだったんよ。だからそれまで時間潰さないといかんって。中野の、中野じゃねえ、あそこのさ、東映の近くのさ、なんだ、西武のさ、駅の、あそこで、満喫で3時間潰さなきゃいけない。
だいたい朝早く着くでしょ ?6 時ぐらい着くでしょ、で、人気が多いね。駅に行くわけですよ。で、こう、カフェとかあるじゃないですか。うん、で、カフェにこう、なんですか、駅側に向いてるね。カフェに入って、駅側の方に向いてる、机に座るわけですよ。ほ、うん、で、こう、死んだ顔してるね。サラリーマンを見ながらね、コーヒーを飲むっていうのがね、うん、もう最高にね、癒されますよ。う
ん、よくわかりませんけどね。
いや、俺は、ね、
VIP だと思ってるわけ。
もうなんかこう、通勤でしんどい姿を見てる、見ながら飲むコーヒーっていうね、
そんなやつが
とんでもないね、クズみたいな人間になれますよ。
大阪府会議選挙に出たんですか、あんた。1万票も取ったんですか、それで。ダメよ、それは。そのレベルじゃダメね。まあ私は、例えばまあ、あなたと年が同じぐらいの時に、まあ東京の、清井町の、ね、赤坂プリンスホテルの、まあそのタワーの、まあ28階とか30階とかの部屋からカーテンをシャーって開けて、ちょっとビカーってこう朝日がこう飛び込んでくるわけですよ。そして、こう、ね、足元のこう見ると真下に、ね、ちょうど、なんだ、弁慶堀の、ボートだとかが、そこのところのさ、そこにこう赤坂見附の方からとかこう、まあ、要するにサラリーマンが通勤してる姿を、まるで働きありがこう行列をしてるように見えるわけで、上からちっちゃくなった。それを見ながらこう思わずね、俺もこうコーヒーをね、コーヒーをこう傾けながら、ね、
なんでああいうコーヒーって美味しいんですかね。
頑張れよって言
いながら、そうそうなるんですよ。でもね、よくよく考えたらね、その人らが休んでる時に働いたりするわけですけどね。
まあ、私はその時は圧倒的にその働きありの皆さんよりは勝ってましたけど、その直後に没落したので、私は。
じゃあもうあの時稼いだんで、今はもう寄付も何もいらないですね。
没落でしたね。
じゃあカンパもいらないですね、も
う稼いだんで。いやいや、没落してゼロになってマイナスになってるんですからね、やっぱマイナスからのスタートですから、皆さん本当に協力よろしくお願いします。
ボーナスを1日でね、400万溶かしたりとかね。
400万じゃないです。360万のカメラを買って1割引きだったんで、それでお釣りの40万で40万のカメラを買っただけです。ということで、他にないですか？なんか辛い旅っていうのは、こう行ったところでひどい目にあったとか、金盗まれたとか、刺されたとか。
奥伊吹のスキー場で、お財布を落としてまして、中には免許証、
それはね、スキーやってて落としたの？
あ、そう。
スキー、いや、雪山に落としてあるよね。
脅しましたね。
スキー場
で、スキーで、中に免許証と、保険証と、なんか いろんなもんが入ったわけですよ。
で、こう、季節が変わって春になって、雪解けの時に初めて見つかったってい
う。で、車がね、車乗って帰るわけじゃないですか。で、焼肉でも買おうか、みたいな話で、こう、財布を、あれどうやったのみたいな。あれないってなって。で、一回スキー場の方にね、連絡して、財布落ちてないですかって言って、ちょっともうスキーのあれ、閉まったんで、明日の朝になりますみたいなこと言われて、で、次の日、見つかりましたよって言ってね、帰ってきたんですけど、 あの中に多分ね1万何かしか入ってたんですけど、あの 100円玉以外すべて抜かれてね帰ってきましたね。
おめでとうございます。それは手数料です。
しょうがないでしたね。
私は手数料払いたくないんで、ある銀行の ATM があって、で自販機みたいなの扉が閉まるやつ、それで最後のもうなんか閉店間際だったよ。で慌てて金を下ろしたんだけど、慌てて下ろしたら後ろでシャッターがダーって、その蛍の光が流れてるの、タンタンタンタンってシャーって閉まって、そこで気づいた。ATM の上に財布を置いたままだったってことを、しまったと思って、それで、ね、銀行に電話して、そしたらもう宿直とかそういうのしかいないわけよ。はい、で、ちょっと今この時間は対応できませんっつって、これもうこの時間はもう開きませんから、シャッターは。はい、だから盗まれる心配はありませんので、はい、朝一番で来ていただけますかって言われて、これで何時に焼く
んですか、なんてこう融通聞かないですか、
何時に焼くんですかって言ったら、8時とかなんとかって言って、でしょうがねえからもう8時ちょい前にもう一番乗りするためにそこの ATM の前でじっと待って、それで朝になってガーって開いて、それで財布がそこにあって、その間だから、その何、一晩はポケットに入れた肌風邪の1万円しかなくて、それでもうなんかね不安な夜をね送ったことがありましたけどね。まあまあということで、続きまして、新潟県新潟市からいただきました。40歳自称美人受付嬢、ラジオネームマドモアゼルミミズ、
おはようございます。
たたたた大変です。熊本市内の住宅の駐車場に止めた車の中で生後11ヶ月の男の子が熱中症の疑いで亡くなりました。まあまたね、警察によりますと、15日午後2時過ぎ、一番暑い時だね、この母親が車の中でぐったりした状態のこの男の子を発見、約1時間後搬送先の病院で死亡が確認されたと。でこの母親は15日の昼過ぎに外出先から帰ってきまして、でエンジンとエアコンをつけた状態で車の中にこの男の子を残したまま、仕事やあとは家事をするために一旦自宅に入ったと。でその後、理由はよくわかりませんがエンジンを切りに行ってから再度自宅へ、でハッと気づいて車に戻るとこの男の子がぐったりしていたということです。で母親は手一杯で仕事を優先してしまったと話しているということです。うっかりにも程があるとは思いますがということで言っておりました。まあ、ちょっと状況がねはっきりわからないんで、
まあでも本当にうっかりって言っちゃダメですけど、うっかりなんでしょうね。
まあ、うっかりか本当になんかいろんなことが詰め込まれた状態でいっぱいいっぱいになってて、なんかこうまともなその正常な判断ができない人だったのかもしれない。まあ、ちょっとわからないですよ。
そういうのは種だけではなかなかあったんですか。
うちはないですね。
ないですか。
こういうのないですね。俺はしっかりしてるもん、こういうものは。
やっぱりあれですか、奥さんが運転して、うん、奥さんがしっかりしてるからですよね。
いや、それは結構抜けてますよ、そういうの。
え、そうなんですか。
はい、だって有名な楓落下事件っていうのがありますからね。
ああ
、あれなんかうっかりもいいとこだと思うよ。
ああ、そう。
俺が受け取ろうとして手出してんの、そこにこう入って渡すなら分かるね。その手前15センチのところで手離してんだぜ。幸い下がこうすのこで木が引いてあったからよかったけど、それとまだ生後間もないんで、赤ちゃんって頭柔らかいんだよね。
ペコペコですもんね。
で、バウンドするんだよね。はい、ただびっくりしたから、すぐ病院連れてったけどさ、あれは俺未だにトラウマになってるもん、はあ、時々思い出すよ、あれで目が覚める時あるもん、はあ、あれだ、それ以外ないね。でも
やっぱりね、そういうトラウマを克服するために娘さんとご飯でもね、たまには行った方がいいかなと。
もうね、1年以上どこにいるかも知らないですか、私、はあ、もう縁を切られたかわいそうなお父さんなんで、
はあ、なんか心当たりありますか。
はい、全くないです。
あ、そうですか。
はい、でもこれはな、まあ、ちょっと俺は熊本ってなんかこれ謎の事件が最近ちょっと多いじゃない、
はい、
現場はもう一個のやつは熊本じゃなくて鹿児島だけど、はい、熊本の八代の人がね、男の子がさ温泉のなんか露天風呂に浸かっててさ、そっからその あの川が下に流れてるんだけど、そこに流れていっちゃって、で今日あの遺体らしきものが見つかったっていう話なんだけど、そこに降りていくまでがどうやったって大人でさえ行けねえって言うんだよね。でそれをその5、6歳の子でしょが行ったっていう、何なんだろうねそれはってい
う事件の、ね、匂いがね、
事件の匂いはするけどね。まあなんだかね、まあまあともかくあのこの車のね、この熱中症のうんぬんっていうのはこれなんとかならんかいね、これ。例えばよ、
はい、
今センサーとかいろんなもんできるわけだから、はい、中にその明らかに生き物がおると、はい、人間かなんか動物でもいる、
ね、エンジンやったら鍵開けれるんじゃないですか、
はい、いやいやこれエンジンじゃないよ、
幼児
11ヶ月の幼児、
11
歳じゃないよ、
あそうなんですね、11
ヶ月
の、ああ、
うん、まあだから1歳に、
まあ無理ですね、
無理だよこれ。だからともかくそういうあのなんかあの生体反応をがあったら、そのなんかアラームを鳴らすとか、なんとかっていうそのなんかそういうのぐらいやろうや、ちょっとあのトヨタの社長
なんか、ね、
他の余計なあのなんかあのトヨタの社長がお怒りになった4つの機能とかつって動画見たけど、
トヨタ
機能がね、確かいらないなこれはと思うけど、そういうあの危険を察知するやつはあっていいと思うよ。もしくはあのなんかそういう赤ちゃんがいるような世帯だったら必ずそれはあのチャイルドシートみたいに義務付けるべきみたいなね、そういうのやった方がいいと思うけどね。確かに減ったよ、もうあのバカが減ったんで、そら前は本当パチンコ屋で、
パチンコ屋が多かったんですね、
パチンコ屋でパチンコに興じてる間にそのまま子供がもうあの泡吹いて死んでたみたいな、何やっとんだろうなとか思って、でまああれパチンコ屋にとっても大迷惑だからね。だからまあということでね、本当にあの皆さんお気をつけいただきたいと思います、一旦 CM に来まして、今日もお便りはじゃんじゃん来ておりますので、じゃんじゃんご紹介していきましょう、はい、一旦 CM です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
あーバスね、どっち向きね。
空港方って。
あー空港ね。
で熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ飛行機ね。
はあ、羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
よ、横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた。
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国志たい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい、横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
こちらは広島県広島市からいただきました、42歳毒花の OL。 あ、じゃなった、間違えた、こっちだ。ん？違うの読んでた俺。あ、違うの読んでたな、まあ、こっち行こう。こちらは東京都小金井市からいただきました、あ61歳やぶそば常連のやぶ医者、ラジオネーム滝一美荘。
ありがとうございます。
たたたた大変です。御年99歳になる福島県いわき市在住の女性が17日富士山の富士宮登山道を 登山中に登山するか急出中罪で動けなくなり、静岡県警の山岳救助山岳遭難救助隊に救助されるという出来事がありました。これ一緒に登山をしていた人から警察に昨日、転んで休憩して再度登頂を試みるも厳しいので救助を要請したいとの、通報だったということです。女性は富士山登頂を目指し数日間にわたり山に入っていましたが、割と本格的にやってたんですね。登山中に転んで腰と、臀部を痛め、朝から再び登頂を試みましたが、元祖7合目付近で動けなくなり警察に通報したということです。7
合目まで登ったんですか？
登ったみたいです。その後、静岡県警の山岳遭難救助隊に救助されたと。まあ
でもね、
まあ、多分
プロでしょうね。
山に慣れてるばあさんじゃないの？で、多分行けるっつって多分自信あったんだと思うけど。
と思いますよ、多分。
やっぱこけたりそうしたらやっぱダメージ、やっぱ年より大きいんで。
でも逆だ、こけんかったら多分登れたんでしょうね。
っていうか、でももうこけていてっつうんだったらもうそこで諦めるべきだったね。
でもその自分でもあれじゃないですか、年齢のこと考えてこれが最後のチャンスやと思ってこう、ね、力んじゃったんですかね。
まあそうかもしれないですよ。
まあこうもちろんね、最近そういうインバウンドで来てこう何の準備もせずに勝手に登って降りるのしんどいから山岳救助隊呼ぶみたいな。
あれはダメですよ。
迷惑なインバウンド、
ね、あれは金取ったがいいですよ。
はい、
まあ、最近ねほら入山料取ってるけど、はい、まあああいうようなそのなんかルール無用のボンクラはですね、うん、もうだからヘリコプター隊だとか全部あれ取りゃいいんですよ、うん、あれ他の国でやってっからね。
そうですね、だからまあ少なくともインバウンドから取ったらいいと思いますよ。でまあ今回このおばあさんに関しては多分本当に準備をして、
まあ、しかもそのお付きの方もいたということですから、はあ、これ99歳で単独登頂だったらすげえなと思う
し、まあでも準備して万全の状態で行ってってなったんで、これはまあ読んでも誰も送らないんじゃないですか。
まあまあ、これはまあね、
はい、
まあ、いよいよ前島代表も富士山に登ると。
登りませんね。
今まで登った山で一番高い山って
のは泉かすらぎさんじゃなくてかすらぎさん
です、ね、低い山ですね。
高いですね、
低いですね。丘ですかそれ。まあやっぱりね、人生一度ぐらいやっぱ富士山登ってみないとね、やっぱりね。
5合目まで車で行きましょうか。
ああ、いいですよ、それで。そっから一気に登るっていうのは帰ってきついですけどね。
じゃなくて5合目でまた降りると。
5合目は富士山じゃないですから。
富士山です。
あれはもう足高山とかそこなんですから。
富士山です。
もうだから、もう、
で、山小屋でカレー食って帰りましょう。
高いですよ。
高いですよ。
何でも高いですよ。
アンパンとかね。
はい。まあ、我々はフル装備で行きましたんで、圧力鍋まで持ってきましたから、本当に。徹底してやるのに、あの時のトラックのトラックのバッテリーだけがな、あれが地獄だったからね。だから今なら楽じゃん。だから我々の世代はテレビはブラウン管のテレビを使ったわけですよ。それでバッテリーは鉛蓄電池なわけですよ、トラック用のやつ、それを3つだから持ってったんですからね。であと変圧器持ってったでしょ。それで何素子だっけ、結構あったね、多分20か30素子ぐらいあるヤギアンテナのでかいやつを持ってって60万したんだよ、ヤギアンテナ、
はい、
でそれをみんなでエッチな落ちて担いで登ってテレビを見ようと、はい、今ならだって楽勝や、液晶テレビ、
液晶テレビも折りたためもいきますからね。
それでもうバッテリーなんか小さいじゃん、そんでもうね、
じゃあ柳田さんそれいきましょうか。
これで地デジだからアンテナも小さい、でそれを使って、だから我々はアナログの時の富士山の山頂でテレビを見ようツアーだったの、ついにデジタル版前島和樹プロデュース、ついに来ましたね。
受けないと思いますね。
受けるよこれ、
テレビがワコンです
よ、ね、これはね、いやテレビつけたらこういきなり渡辺優真くんとか高谷亮さんが出てくるんですよ。
もういつも通りの展開ですね。
これからなんかね、いろんな人がさらにキャラクターがいろいろ増えてきて、えのきだ新右衛門も出るんじゃないかっていう話があるんで。
そう
です
か。
あなたも出番が回ってくるかもしれない。
自分はもう、令和とは全く関係のない人間なんで。
もうそのうち、アンチ令和オールスター歌謡選手権みたいなのがあったりしてですね。
私は令和と関係のない人間なんでね。
本当にね。元秘書の方が
そういうあんな下劣な、ね、団体とね批判されたら困るわけですよ。
いやその下劣な団体で公認を受けた、ね、俺なんか公認なんて
公認受けてないですよ。出てないですから令和から選挙なんで。
記者会見やりましたよね。
ほら公認予定ですから。
あでも記者会見やりましたよね。
記者会見なああ無所属で出る時ですからね。
いや記者会見やりましたよね。3人で大阪府庁で。
記憶にないですね。
いやいや、この IBB からは、壁記者が行きましたから、壁記者が質問をぶつけてたと思いますよ。
はい、壁が出たらいいんじゃないですか、令和から。
ああ、今日ね、借金にちょっと行ったらね、はい、壁にそっくりなやつがいてさ、壁かと思ったら、はい、別人だって。世の中に似た人っているんだ
ろう、ね。まあ、あらよ、終わりますよね、あれ、ね。はい
ということで、まあ、本当に富士山とか高い山に登るときは本当に万全の注意をしていただきたいと思います。はい続きまして、今日はね、ちょっとね、いろいろね、イベント絡みでね、忙しいもんですからね、巻きで行ってます。広島県広島市からいただきました42歳毒花の OL、ラジオネームカシスグレープ。
ありがとうございます。
国旗損壊罪法が可決成立しました。
素晴らしい。
基本的に私は賛成の立場ですが、ただ解釈を広げれば些細なことでも、損壊したことになっちゃいそうでやや心配です。一定の基準とか作るべきなのではということでいただきました。さあ、国旗損壊罪を推進していた前島党首です。
いやてかね、シンプルにね、はい、日本国旗だけ、はい、適用されなかったのが異常なわけじゃないですか。
これは謎なんだよね。なんで日本 の, その日の丸だけが除外されてたの。
だから戦後のやっぱり反乱な、そのあれじゃないですか、自虐士官みたいなのを押し付けられたみたいな。
おしなべてだぜ。その国家またはその国に準ずる地域だとかの、旗に関してはその無茶しちゃいかんっていう法律であればよかったと思うん
だよね。そう、だからやっぱりこう日本をこう下げ積みたかったものがあるわけですよね。で、もちろんね、そういう反日運動をする方々にとっては、そういう運動をするために国旗損害罪なんてあったら困るわけですから、現に反対した政党見たらわかるでしょう。令和とか社民とか共産とかね、もうどう考えてもそういう愛国ととても言えない、党派がね反対してるわけですよ。
これは朝日新聞の中が言ってるんですけど、はい、ゴルフボールに日の丸がついてた場合、はい、それをカポーンってクラブでぶったたいた時はこれは損壊になるんでしょうか。
だから国をね、はい、下げずむようなね、はい、イベントでねそういう意思を持ってね、
なんかね俺ねどこまでが OK かっていうのをやり始める気がするんだよね悪いやつが、
うん、でそういうやつは、ね、片っ端から捕まえてね、いやだって極刑に処せばいいんですよ
ね、前熊本でね、熊本のあるエロ映画館があったり、はい、成人映画専門のね、でそこは女装してくると、はい、その無料になるっていうサービスがあったんですよ。でコラーゲンハイゴーマンっていう芸人さんが、はい、ねチャレンジすることになって、でうちにいたその花岡山花岡がメイクとか担当して、はい、それで最初バッチリのこうもうメイクでウィッグとかつけて女装して行ったわけ。でどうでしょうかって言ったらもちろん OK ですって言われて、で毎日ちょっとずつ外していくわけよ。その服だとか、はい、そのつけまつげとか、はい、どの時点でアウツになるかっていうのを見るっていうので毎日行ってたんよ。それでなんかね、そこそこのとこまで行って、はい、もうそれはただのおじさんですって言われて、でそれと同じように、なんかこう、こっちになんか、こっちに下に前島だとか書いたり。
いや、だから、言ってるじゃないですか。はい、もうそういったことを試み時点で、損壊やと思いますよ。
あ、そうなん。
はい、
なんかちょっと俺、試してみたい気がするんで、いたずらっ子なので。
ただね、今回ちょっと不満なのは、確か政治活動の場ではなんか適用されないみたいなことをね書いてた気がするんですけど、それはねやっぱり良くないと思いますね。
一応記事がついてるんで、 日本の国旗を傷つける行為を処罰する国旗損壊罪を制定する法律が先ほど、参議院本会議で採決され、与党と一部野党の賛成多数で可決されましたというニュースですね。で、国旗損壊罪を制定する法律は自民維新の与党と国民民主賛成党が共同で国会に提出したもので、人に著しく不快感や嫌悪感を抱かせるような方法で国旗を傷つけることなどを処罰の対象にするとしています。で、参議院本会議で自民日本維新の会国民民主賛成党などが賛成し成立しました。ただ一部の野党は処罰対象が曖昧だと指摘しているほか、これまでの参考人質疑でも憲法が保障する表現の自由や表現の自由、思想の自由を侵害しかねないとの意見が専門家から出ていますと。
じゃあ外国旗の存在も OK にしたらどうですか、逆に。
だから
それを良しとしないんでしょ、タブスタじゃないかと。
だからそうなんだよね、俺もそう思うんだよ。だから旗を傷つけな利用が何しようかもう知らねえし、あの好きにしろっていうんだったら、うん、それはそれでいいと思うんですけど、なんかそのなんで日の丸だけを
除外、一本だけ OK っておかしいでしょって話で、
それがね謎だったね、
うん、だそこをはっきりしないのがこう無責任なあのリベラルと言われる人
で、そもそもね、あの例えば日の丸その国旗国家制定の段階でもですよ、もう何年経つかね、もう20年30年経つけど、あの時でも日の丸と君が代は許せないっていう、まあそういうスタンスだったわけですよ、特にその、左派は、うん、でその俺個人的にね、もうその時も TYC でやったけど散々やったけど、俺君が代って歌は好きじゃないんですよ。で好きじゃない理由は何かというと眠くなるからなんですよ。で
いやいや世界一短い曲ですから、
いやいや、で俺はなんかもっとなんか調子のいい曲が好きなわけ、
は
あ、でだからで第二国歌があっていいじゃないかって俺は思ってたわけ、はあ、だから君が代は君が代でいいんだと、はあ、伝統のある歌だし、で元々の君が代はあのメロディーじゃないけどね、はあ、途中からあのメロディーに変わったんだけど、はあ、で君が代のそのあれはいいでしょう、日本を代表する歌でいいですよ。でそうじゃない、なんかここはテンション高いので行こうやっていう時に、
海浮かば、
海浮かばまずいでしょ海浮かばあれはダウナー系の歌だね。
ああそうですか、
うん、海で死んだら水死体だぞあれは。いやだからほらアメリカの国歌とか聞いたらなんかやるじゃん、やる気になるじゃん、なんかああいうのダーンタダーンタダーンタバーンとかやればさ、
シラマブサイ国ですから
いやいいんだよ、ね、だからラマルセイズとかもいいんだよだからああいうなんかそのもうイケイケどんどん
の、ね、侵略してなんぼの国じゃないですか。
いやそれでいいんだって別に。
俺そういう日本は侵略なんて一回たりともしてないですから。で
行くぜやるぜっていう歌が欲しいわけよ俺は。でそこでで ちょうどいい塩梅のところでいい歌があるなと思って。南春夫先生が歌った1970年の大ヒット曲、うん、世界の国からこんにちは。
だからこれをね、それはねだから日本じゃないじゃないですか、世界の国からって。
いやいやだから日本の歌じゃない、日本にみんな来るんだから。
いやそうですけど、だから日本はインバウンド反対で、あんだけその曲はね、
あインバウンドなんかそんなことじゃなくて、日本をというものを見てくださいという歌だから。
いやもう 見ていただくので結構ですよ。いや
インバウンドはインバウンドで問題があるけど、
こっちはもう日本は日本でもね。
じゃあ分かった、替え歌にしようもうだから世界の国にこんにちはでいいよ。
もうねそういうね、もうやっぱりねこうね。
でまあともかくだね、俺は第二国家っていうのを作ってほしいわけで、第二国家っていうのを持ってる国は結構あるんですよ。
あじゃあ抜刀隊とかにします。
いや抜刀隊古臭すぎてダメあれ抜刀隊をやったらね、
はい、
あれだよ多分あの現政府反対するよ。
あそうっすか。
ああ抜刀隊ってあれは会津のあの会津抜刀隊の歌だからね、
はい、
あれはあの薩摩自顕流を切り殺した歌だからあれは嫌でしょ多分。
いやでもあれをこのねこう BGM とかをねこう豪華にするとあれほど勇ましい、
いや
あれテンション高くなる曲はないと思う。
それだったらまだ原稿の方がいいですよ。原稿
あ
原稿歴史的事実
あ、
もうやっぱあのいい歌ですよ。
あ
で、あるいはそうですね、まあまあでもそこら辺ですね、ということで、だからまああと日の丸だよね。日の丸もね俺最初ね単純すぎてつまんねえって言ってたのよ。
いやあんな美しい肌
は、ね、いや今は俺そうなんだけど、昔はなんかねもうちょっと色が使いたかったわけだからね、なんかねあの韓国の国旗の方が色使いが色を使ってるからいいなとかちょっと思った時があったよ子供の時、でなんでだって あれだぜ、日の丸ばっかり書いてたら赤しか減らないんだぜ。
いいじゃないですか。
あれは。
非イーズル国ですよ。
だって赤くねえもん、太陽は。
いや
太陽はもうちょっと黄色いぜ。だから俺には赤く見えるってあるよ、それはもうその、高さが低い時はね。ね、でもそれだったらちょっと上のところに緑を入れたくなったりしない？なんかこうでちょっとこう青を一筋入れたいじゃん。
日本って、はい、そのね、こう削りの美学っていうかね、そういったものがあるわけですよ。
貧乏だったんだよ。
違います。
貧乏だった。
違います。
貧乏だったから、
顔料。違います。
赤の顔料にベンガラしかなかったんだよ。
違います。そういう美学が日本にはあるわけです。
もしかわかった。あれは血だ。血。だって、NHK ドラマ、天下堂々の最終回で、はあ、ね、こう、包帯巻いてて、はあ、で、頭かなんか包帯巻いてて、それで包帯を取るんだよ。はあ、取ったら日の丸になってんの。これが日の丸の始まりだって言って終わった番組があるんだよ。
うん、だからね、ほら、NHK も結局ね、トップはね、どこの国の人かだったらね、わかるじゃないですか。
その頃の NHK は全然違う。
もう一緒ですよ、もう。
はい、まあ、ということで。
反日がね、こうね、染みついとるわけですよ。
いかに IBB 前島代表が極右かという
の。極事実です。これはだから事実に基づいて反論していただきたいわけです。
極右の前島さんにぜひ、お便りをですね、たくさんいただきたいというふうに思う次第でございます。左翼の皆さんの喧嘩越しのお便りは結構です。ということで一旦 CM に行きまして、この後は前島和樹さんの所属されていたある政党に関するトークをまた展開していこうと思っています。
そんな政党はありません。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生配油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
世界のファッション、タマキン。
こちら東京都江戸川区、44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
でも
しぶといですね、令和。なかなか潰れません。そんな急には潰れないでしょ、いくらなんでも。新代表を選ぶ選挙も始まります。あ、もう始まりましたね。一体どうなると想像しますかということで、今日は、特別ゲストに前島和樹先生を。
すごいなと思いましたね。
何が？
社民党の代表選以上にしょうもない代表選ってないなと思ったんですけど、はいはい、さらにその上を行く、しょうもなさをですね、はい、発揮する代表選があったとは。
なんかね、まあ、我々は令和っていうものはある程度注目してますから、うん、その今回3人の候補者が現れてますけど、その方々が大体、まあ、顔と名前はなんとなく一致するんですけど、ただ一般の方からすれば誰それなわけじゃないですか。全くもって誰それなんですよ。でそれがその3人がね、その一応こうメッセージというかスピーチを出したわけですよ、その立候補の挨拶ということで。まずその、まあ、それぞれ言い方は違うけれども、山本太郎さんに本当に感謝の気持ちをお伝えしたいです。一人でこの党を立ち上げてくださり、大きくしてくださったみたいな感じで、でその山本太郎イズムを、継承してまいりたいというような まあ、変わらんでいいじゃん、そうやったら。
滅びろよ、もう。
せっかくだって透明も変えようとかいろいろ言ってんのに、
孫子がだってね、その自分のあれを引きずってほしくないっていう風に孫子が言ってるわけですから。
いや嘘だけどね、あれ。
いや嘘、まあ分かるんですけど、
その意味でだけどね、
表向きそういう風に言ってるんだから、ええ、表向きそういう風に言わないといけないでしょうと思うんですけどね。だから孫子の意思にもこう反してるんじゃないかなと。
まあね、いろいろな情報があって、もちろんそれはほとんど今言えないんですよ、実は。言えないけど、一個だけ俺言わせてほしいんだけど、山本太郎は何をしたいか。令和から銭を奪っていきたいんだよ。だから奪っていくの、銭を。
はい。
でね、当初ね、俺、IBB ジャーナルとかで、俺ってなんか、今更ながらに思ったけど、俺って意外と常識人なんだなと思って。っていうのは。
すんごい冗談ですね。
いやいや。例えばね、山本太郎がどれぐらい退職金かさらっていくかっていうんで、まあ2、3000万は軽く持ってっだろうと。ああ。これもね、結構ね、結構その、ありえないぐらい額なわけですよ。ですね、この短期間なのに、はい。で、大石もそれに準ずるぐらい持ってっちゃうだろうと。ああ。ね、というような話だったんですけど、ね、今、私が得ている情報からすると、
空前絶後、
ね。空前絶後だね。レベルが違ったね。
どんな、ね。
はっきり言って、金庫の中全部持ってくってこと
だ。だからまあやっぱり山本太郎の人やったんやなっていう。
ああ。
話ですよね。
これ、ちょっとありえないんですよ。うん。で、まあちょうどね、これこれ収録しておりますのが7月の17日金曜日の現在時刻20時45分ぐらいなんですけども、もうね、明日、まあ、23時間後ぐらいにですか、まあ、やってるのが、まあ、IBB ジャーナル公開放送とリスナーミーティングなんですけど、はい、その中では第1部が、まあ、生配信、これ誰でもお聞きいただけますというかご覧いただけます。で第2部が7時ぐらいからやるんですけど、これは一旦録画するんですよ。でやべえところは切ったりピー入れたりして、はい、それで処理してから流そうって話になってるんですけど、話の内容によっては土台放送できないっていうことになる可能性もある。
ですね。明日はだから一応飛び入り参加。
うん。
てか今日ですか。もう。
今日っていうか、まあ、この放送が行われた時はもう過去だよ。
あ、過去ですか。
ここ日曜だから。
ああ、じゃあダメですね。
もう飛び入りはもう無理ですね。
飛び入りしてなかったかもしれないですね。
ああ、来てたらよかったと思うよ、いろんな人たちは。
いや、耳を疑うようなね、情報が、ゴロゴロね、具沢山カレー並みにね。
いや、俺もね、正直ね、まあほら、逮捕されるであろうとかなんとかって話はこうあって、検察がどうであるとか、警察がどうであるとか、場合によっちゃ違う機関が動いてるとか、マスコミはどうだとかっていうのを大体掴んでるわけですよ。それで、そうすると、その対象となる人物は、あ、この人だなとか、あるいはこの人だなっていうのは、まあ大体ターゲットが分かってるんだけど、そうでないのまで出てきてるわけです。ええ。それで、しかもその人が何やっとるかってなると、はい？なんです？なんですのんっていう。もう、何をやってくださいますのんっていうようなことがあって、そんな人が政治家を目指してる。
まあでもね、うっかり149キロ出してしまうような人が代表の党ですから、何があってもおかしくないっていうのはね。
まあまあ、それはそうなんだけど、ただもう、ほぼほぼだぜ、党の執行部からすれば、その東京の中央にいるやつらってのは、腐りきっとるな、これは。
もう分かりきった話じゃないですか。
いや、ね、何人か腐ってるのいるのは知ってますよ、もちろん。でもほら、それ以外に、ね、例えばほら、今回の渡辺優馬君みたいに、ね、こう、正義の心に目覚めた人間もいるわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
ね。で、そういう人たちが、もっといてくれるだろうと思ったけど、意外とそうでもないんだね。
やっぱりほら、腐ったみかんの方程式でね、だから渡辺さんもね、抜けたタイミングがね、ギリギリ良かったのかもしれないですけど、これがもしもこう、ね、149キロじゃなくて、100キロぐらいにね、スピードが収まっていてね、こう、悪行と思うんだけど、その悪行がね、続いていればですよ、もしかしたら、あの方も真っ黒になっていた可能性もなきにしろあらずと。
まあ、じゃあ逆に言うとね、そのオービスに引っかからなかったら、いまだにひょっとしたら在籍してた可能性あるわけだから、そういった意味で言うと、あのオービス様々なのかもしれないけど、ただ、まあ、あのもちろんその地方議会の人とかっちの中にもまだその、心ある方はいらっしゃるんですよ。でそのおそらく離党なさるでしょう今後で、そのタイミングをそのいろいろその、まあ、まだ俺いろんなこれからいろんな人にね、あの離党なさった人にね、僕はインタビューしていこう行きたいなと思ってて、
伊藤巻巻とかはないですか。伊藤巻巻とかないですね。
伊藤巻
伊藤さんはね、離党しましたけど、
ああいい
その後の人は離党しないですかね。
巻の方ですか。
ああ
さあどうなんですかね。
あさあだ
って、
ね、
だってあんだけでもあの大石審判なんだから残るんじゃねえの。でも大石抜けるんだからね。
そうですよね、
うん、でカバタもあの UFO キャッチャーだって抜けるわけ
だから。だってあの人の票って令和の票じゃないじゃないですか。
ああ
の社民党の元職の人の地盤を丸々引き継いだだけじゃないですか。
まあね、
はあ、ええ、まあ、令和にそのこだわる必要も何もないかなと思うんですけどね。
まあでも そこら辺もいるけど、その割とその発言をしてたりとかいるわけですよ。でその人たち そのどの時点でね、その離党を決意し、そしてどう行動したのかっていうのを調べたいんですよ。
ああ
で人によってやっぱ違って、で割と早い段階から離党を意識してたけど、うん、できなかったって人もいるわけですよ。それはあの周りの支持者のその、まあ、突き上げがあったりとかいろいろあって、ああもう周りにいるなんか余計な支持者の突き上げによって自分の行動が全く自分の自由な行動が取れてないような人物もどっかに出たりするわけじゃないですか。
ああお前スイタのやつ許さんからな、ほんまにね。
聞いてないと思うぞこの番組は。
そうですか。
IBB ジャーナルぐらいは見てるかもしれんけど、ああこっちまではさすがに言ってないから。
ああそうですか。
スイタのやつってのは何ですか。ホーリーのことですか。ホーリーが許されないですか。
いや堀口さんの行動を、押さえつけてるバカどもがおるわけですよ。
ああ、
あの目のイカれたね、
あの吊るし上げ 10人衆みたいなやつね。
はい、
霞田に 5人衆みたいなやつ、ね、もうまあまあともかくですよ、まあなんだろうな、あのいろんな方々からちょっと促されてて、事実上の榎田さん勝利宣言してくださいみたいな感じになってんだけど、
まだ早いな。
俺もまだ早いと思ってる。でただまあ一つの区切りとしてね、そのやっぱ山本太郎が離党するという、その要するにまあ逃げ出したという、でこれ城から逃げ出したって、これ要するに我々でやっぱりなんだかんだで追い出したわけだよ。
でいやあれも自滅な気がすることないですけどね。
いやいや、これ我々が黙ってたら、
だってポンスケの人が言ってるわけじゃないですか。
何が。
お前らあの無力やと。
ポンスケの人なんて言う人ない。あれ人じゃない。
ああそうですか。
人にあ
がらない。だからジャンクが言ってるわけじゃないですか、
はい、
お前らは無力やと、何の影響もないんやと。
最近違うんだ言い方が。えのきだのせいでとかって言ってんだもん。
いやいや、それ
急に急になんか俺なんか急に俺なんかすげえあの一あのなんていうの、そのステージが上がったみたいな感じで、なんかえのきだがしつこく3年半もやったおかげで結局あのこんな風になって、あいつが悪評を巻きまくったのでとかっつって、さ確かに巻いたよ。俺ら事実を言ってた
りするから。でもほら、あの当時ポンスケがね、現ジャンクがですけど、ジャンクがお前らは無力やと、なんか好き放題叫んでるやみたいなことを、
何回も言
ったわけですよ。要に我々に、そういう、なんですか、令和の真実を伝える行動を、現ジャンクが容認してたわけじゃないですか。
まあね。容認かどうかしたけ
ど、ように、今の令和を
賠償化させてたけどね、向こうは、ね、
今の令和をぶっ壊したのはジャンク以外の何もんでもないわけですよ。
まあそれはそうだよ、
は
あ、あいつらの行動がちゃんとね、もうちょっとね、そのまあ、まともな方向を向いて、減ったら違ってたと思う
けど、だから、で
例えばね、いまだにバカだからね。
はあ、例えば、榎田さんのところにね、そういう言葉遣いじゃなくて、分かりますよと、もう我々も中からこう党内に向けてね、こう言いますからとかね、そういうことをね、こういろいろ言ってればですよ、もっと扱いは変わったんじゃないかなと。
いや、そんなこと言う、ね、そんなこと言う人たちだったらポンスケって言われ
る。分かるんですけど、分かるんですけど、だから結局あのポンスケっていうか、まあ現ジャンクの、あの無能さっていうか、脳みそのなさっていうか、カニ味噌っていうか、そういうやつなの。
カニ味噌は食べられます
よね。ああそうっすよね。
あれは土くれ頭とか。
ああ
食えない。
あそうっすか。
土の塊ですから、
ね。
まあ、
行動が
種でも埋めれば芽が出るかもしれないですけど、
ね、汚染されそうですね。
まあでも ともかくね、その IBB ジャーナルのその公開放送の、まあ、前夜なんですよ、今がね。なので、もう一通り準備が済んでるところなんですよ。で、まあ明日やりますけど、まあ非常に楽しみで、またね、別な番組でどうだったって話はお聞かせできると思います。
明日行ける、明日っていうかね、行けてるんですかね、もう疲れ果てて、夕方まで寝てそうな気もせんことないですけどね。
大丈夫ですよ。
ええ。
もし1時の段階で1回電話しますんで、出なかったら、なんかやると思うんで。
なんか。
ええ。出前館で、味悟空の中華丼とかなんとかを10個ぐらい頼んで、あんたん家に送らせるよ。嫌がらせをするよ。ちゃんと金は払ってもらうけど。
断ります。ちゃんと断ります。
味悟空の丼5杯はきついだろうな。
無理やな。しかも中華丼やから、もう乗ってるからもう。
中華丼と天津飯と、麻婆丼とカツ、中華カツ丼とカツカレー丼。これ、いいね。これはもう、近所の人にお裾分けするしかないぞ。
もうね、家のね、ほぼ真横にね、味噌のっていう素晴らしい中華料理屋さんがね、あるわけですよ。
はい、
1000円も。
しかもあなたは、今度のあなたは木曜日は、ついにスケさんうどんがオープンじゃないですか。
ああ、でもスケさんはあんまり。
その前、21日ぐらいからやってるらしいよ。
プレオープンで、
プレオープンで、
はい、あんまり興味ないな。
でもまあ便利だ、24時間営業だもん、絶対行くよ、あんた。
夜中やったらね、
夜中絶対行くよね、はい、ますます太るね。
でもね、もうスケさんよりもね、そのさっきの言った味噌ののね、
味噌の夜中空いてないじゃん。
あ、でも9時まで空いてますからね。
9時までだろ
うな。あ、結構遅くまで空いてるんですよね。
まあともかくそのようなことで、明日のイベントがどうなってるのか楽しみです。そして、IBB への激励のメッセージ、そして寒波お待ちしております。よろしくお願いいたします。一旦 CM に行きまして、この後はお知らせコーナーです。FMC 奥様ラジオショッピング。いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。 FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々っていった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリは、ロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは、電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは、超小型の沸騰水型軽水炉、略してBWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの科学力を結集した沸騰水型軽水炉 スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか。
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
まあ、お知らせなんですが、今月末7月27日月曜日、東京で榎田新右衛門を吊るし上げる会が行われます。もうすでに何人かの方からご応募いただいておりますが、まあ、非常に残念なことに男性ばかりでございまして、
花が欲しいと、
もうぜひ女性の方ご参加いただきたいと思います。私は変なこう手を出したりとかですね、セクハラを行ったりとかですね、そういうね、セクレンジャーみたいなことは一切いたしませんので、仮にそういうセクレンジャーがいた場合は、私がもうすぐにですね、鬼の警察官となってですね、叩き出しますんで、ご安心いただきたいと思います。
逆セクレンジャー、
私があなたを守ります。ということで、まあまあ、みんなうちにね、えのき田のところに来るってやつは、まあまあ、まともな人ですよ。まあ、年狂ってやつが来たら一発で殴り飛ばされて終わりですからね。ですから、まあ、ということで、ぜひ皆さん参加していただき、ただですよ、これ、その予約制とかなんとかじゃないんで、はい、まあ、この吊るし上げる会一次会は、まあ、応募がありました。で、例えば10人来ました。で、10人で入れる店をその場で探すわけですよ。
はい、
どっかで集まって、10人入れますかみたいな感じで、
快活クラブそれぞれ
で入れませんってなったら、下手すると駅前とか駅前のベンチとか公園とかになる可能性ってあるわけです。地下街とか、まあ、多分ないでしょうけどね。東京だったらどっか入れるでしょうけど。で、
あ、いいとこありますよ。
なんですか。
衆議院会館の40何号室とかね。
はい、
あ、もうないわ。
アホか。
もうなくなってましたわ。別の議員の人が入ってましたね。
はい、
別の先生が入ってますね。
はい、だったらまだ衆議院議員会館の地下のレストランニュー東京とか行ってくれた方がいいですよ。ただその時間もう閉まってる可能性があります。
そうですね。
まあ、ともかくですね、まあ、とりあえず応募していただいて、で、中に二次会からなら来れますって方が何人かいらっしゃるんですけど、二次会一応予定してるのが赤坂三つ屋のソウルダイニングバー鶴仙であります。高谷亮さんの、DJ が。楽しめるという場所でありますけど、これに関してはもう一般のお客さんもいっぱい来られるわけで、うん、我々一応行きますけど、入れないってことだったら十分考えられるわけですよ。じゃあその時はもう恨みっこなしです。予約制ではないってことを一応頭に入れてください。それでもよかったら来てください。で、まあ、仮にこの店に入れなかったとしても、なんか別のその近所の店でなんか時間潰すとかなんかこう考えますから。すぐ目の前にサイゼリアがあるんで、もうサイゼリアでね、飲みましょう。ガストだったかな、サイゼリアだったかな。
サイゼリア赤坂は無理でしょう。
何が
赤坂のってサイゼリア
スッと入ったよ。お前、
ま、回るんですか。
だって
お前その経営的に
全然回ってんじゃないの。
ある単価で。
この間、だって、小笠原さんと、小笠原さんのお友達の方と、3人で入ったんですよ。で、夕方だったけど、全然、何の、問題もなく入る。その前は、壁と東京行った時に、2022年だったと思うけど、23年だったかな、22年か。22年の時は、俺とその壁と、笠坊と3人で、NHC の笠井とね、3人で、入ったよ。別のサイゼリア赤坂の、はい、もう全然問題なく、なので場合によってはサイゼリア飲みになる可能性あります。
あの木田さんからね、前回高級ワインをね一人でボトル開けてラッパ飲みしましたけど、
あれで調子悪かったの。
え、
あれで調子悪かったの。俺、ま、前の日から調子悪かったのよ、
はい、
だから俺飲まないって言ってたじゃない。
あ、言ってましたね。
でもほら松田さんが、これもう怒りますからもう飲んでくださいよ もうだから1000円やないですか、安いやないですか、全然構わない、ボトル行ってくれへんよって言うから、はい、そこまで言うんだったらもらわんのもちょっと失礼かなと思って飲んだら、はい、あれから体調が急降下で、はい、でやもう やっと戻ってきたよ
っていうか、あんだけ一人でね一気にね、あのビールやらね、あのグラッパだらね、
あれグラッパ飲んでたかあの時、
うん、グラッパやと思うんですよ、
グラッパだな、グラッパだ
で、でお祝いんでしょ、
あグラッパにお祝い、
はい、
なかなかおつなね飲み方をしてるわけです。まあともかく調子悪かったんですけど、本当1週間でだいぶ戻してきました、ということで7月27日月曜日、榎田信右衛門を吊るし上げる会 in 東京、参加したい方いらっしゃいましたら、とりあえず info@ibb.osaka info@ibb.osaka までお知らせをいただきたいと思います。あとは今のところちょっとイベントなんてはないですね。まあ、あの8月9月暑いんであまり動きたくないんで、あの涼しくなったらまた何かやると思いますけど、はい、ただまああの令和がこういうことになってきてぶっ潰れ始めたんで、いよいよあのうちの映画も本格始動してますんでね、大変ですよ。であのテレビで流れたら映像なんてのはあれ使うには金かかるわけよ、
はい、
だから使えないよね、うちは予算がないからね、だからそれをどう保管しようかと思って、まさかそういうテレビに出るとかって展開がねちょっと今までなあの予想してなかったんで、
はい、
だから面白いことになってきたなとは思ってます。
あ、まあ、唐沢寛として出るんですか。
いえいえ、もう唐沢寛なんてのはもう当の昔に封印された名前ですよ。
あ、そうですか、
これから何にしましょうかね、ジョージとかそういう名前ついて
ますね。あ、山本とか、
あ、それは嫌ですね。
あ、そうですか、
まあまあ、あんたもなんか芸名をねそろそろつけないと、ね、
自分はもうそういうキャラじゃないんで、
だってもうあるじゃないですか、みんなが知ってる、もうすぐにパッとその名前を聞いたら、あ、この人だって分かる名前があるじゃないですか。
え、
ポッチャリーっていうのがあるじゃないですか。
ああ、それはその界隈の人しか知らないですね。
いや、ポッチャリー前島で、
いや
名はタイを表すっていう、
あのね、勝手にねこう自分にこう名前をね、
あれポッチャリーって言ってたの俺じゃないからね。
誰でしたっけ、
あれ誰だったかね、あれあのハリーポッターかなんかの、はい、あんたの誕生日をここでやった時に、
はい、
なんかハリーポッターかなんかのなんかグッズを買うてきた人がいて、
はい、
ハリーポッチャリーにしたんだよ。
ミローの人ですよね。
だったっけな。
はい、
で、
まあ、でもあれは今も持ってますよ、ちゃんと。
ああ、ハリーポッチャリーは、はい。それでいいじゃないですか。それでいきましょう。
自分ね、はい、その過去に、仮に大石やったとしてもね、
はい、
もらった本はね、
はい、
捨てずにですね、
物に恨みはないと。
そうです、物に罪はないんですよ、
はい、それって大変結構なことです。
その時は少なくとも善意でくれたものですから、
はい、
その善意っていうのを捨てずにちゃんと取っておくべきじゃないかと、
は
い、思ってずっとね取ってるわけですけどね。
そこに何かこう呪いがかけられていましたね。
うん、知らないですけどね、
はい、まあどうなるか、
物に当たるのは良くないなと。
当たらなくてもいらないって言ったらこうなんか
いやだってまあ分かりますよ、都構想を廃止して大阪を豊かにする5つの方法とか、うん、維新嫌いとか、
いやちゃんとほらこうごまき島みたいに供養すればいいんじゃないですか。
読んでも本当にためにもならないことばっかり書いてる今となってはね、本ですけど、その本に価値、何ですか、罪はないわけですよ。
いやいや、まあ
仕方がないです。
今後ほら古紙回収に回せば再び何か
の資源
になって戻ってくるということもあるかもしれませんね。私が大学の時熊本で参加してた人形劇のサークルが、
はい、
昔その校舎が火事になったことがあって、
は
あ、でそのだからかきむしる音がマイクが拾うんだろう、
で濡れちゃって、
それでその人形が多く失われたわけですよ、燃えて、
はあ、
でそれ以来その日のことをその日に人形供養という行事をすることになったわけですよ、
は
あ、で俺は知らないで入学してきて、うん、で何月何日は明日は人形供養があるからみんな参加してねって先輩から言われて、何なんだろうな人形供養って思って、そしたらその去年使った人形劇の人形とかをこう積んで外で火つけて燃やすんよ、
はい、
でその時にみんなでその火を囲んで輪になってお人形の歌っていうそのサークルの歌があるんよ、オリジナルの、あいうえ大人のお人形 かきくち子供のお人形って言ったら本当は明るく歌うんだけど普段は、はい、それみんなその火を見つめながらあいうえおとなのお人形って言って歌ってたけど、もう他の大学生とかが完全にやばい宗教かなんかだと思って遠巻きにこう行く姿を見て、俺それがもう猛烈に嫌でさ、で翌年またその行事の日が来たんでどうすんだって話になって、俺が止めたもん、やめようっつって、でやめるねやめるでいいけども先輩たちになんて OB とかに説明すればいいのとか言うから、人形を燃やすことはないじゃないかと、
そうですね、
この人形を再利用できるやろうかと、うん、例えばこうなんか赤鬼の人形だったら鬼が出てくる物語なんていっぱいあるわけだから、
作り直せばいいぞ、リメイクすればいいぞ、
そうそう、でしかもそういうキャラクターがいっぱい取ってあればすぐに使えるじゃないのと、うん、だからまあもちろんその収納にも限界はあるけども、ある程度取っとくってことは悪くないと思うぞつって俺が言ったら、そうだよねってみんなが言って人形供養はなくなった、
は
あ、でそれと同じで、まあ
令和供養、
令和供養を、はあ、この大石の本とか
でもね、
ポスターとかみんな、
あの大石の本には罪はないんですけど、大石には罪がありますからね、は
あ、もうねなんかレレレのレイワのとかね、怖いですね。
バカボンみたいな。
これ元歌を誰も知らないから替え歌にしようがないんだよな。
うん、
まあ、あ、なんかあれでやるか、鬼のパンツかなんかで、ね。鬼のパンツはいいパンツって知らない。強いぞって、あれもふにくりふにくらなんだけど。
あ、
あれまあ元々それも替え歌なんだけど。なんか作れますよ、
はい、
ということでございまして、そろそろエンディングテーマが流れてまいります。さ あ, あ、ね、明日は IBB ジャーナル公開放送とリスナーミーティングであります、
はい、
まあ、いろんな方に来ていただけるそうなんで本当に楽しみにしております、初めてお会いする方も結構いらっしゃいますのでね、どんな感じになりますかということでお送りしてまいりました QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿滅びの美学、前島くんの彼女を徹底的に何が何でも宇宙の果てまで探しています、
探してません、
全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。この提供シリーズ、テイクレシリーズは、次回までです。次回7月26日放送分が最終になりまして、その後8月放送分から、リニューアルとなる予定でございます、これまでご提供いただいておりますクライアントの皆さん本当にありがとうございます、引き続き、お手伝いいただけるところ、今回までという、次回までというところといろいろありますけれども、本当にありがとうございます。さあということで、令和関係のいろんなことがまあ目が離せない状況になっております。でもこんなにもう今何人だっけ、17人離島かな、
もう数えるのも面倒くさくなるぐらい大量離島
半減してますね、もう情けないと思わないのかね、この中央にいるやつらはね。まあどうなんでしょうか、ともかく本当にいろんなところから情報が入ってくるようになりまして、まあ皆さんにいよいよ、まあ認めていただいてるかなって感じの IBB でございます。まあこの場を借りて御礼を申し上げます。 さあ、そういうわけでございまして、今週は木上優子さんお休みで、多分今頃、ビールを 5トンぐらい飲んでると思います、
ね、ビールなのかね、はい、もしくは夢をつかみに。
いや、この時間はもうあれですよ、もう飲みです。
飲みですか。
金曜だし、花金でね、まあ、間違いないですね。
でもほら、今日ってほら17日でしょ、7のつく日でしょ、とあるパチンコ屋さんに行ってるんじゃないですか。
帰りに寄ってるかもしれないね。というわけで、こちらは榎田信也門と
前島と、と思ったら前島でしたですね、
はい、それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。